スタジオムジカラジオ
町と
子供たちと
音楽 と、
毎月第1月曜日のこの時間は子供たちが誰でも音の楽しさに熱中できる移動音楽実験室を作るスタジオムジカが子供と音楽に関するさまざまな話題を毎月にぎやかにお話しするコーナーです。
ごめんな
さい。そういうにぎやかさから
どうした何が起きた。
はい、こんにちは、スタジオムジカの小島です。
はい、黒坂です。
よろしくお願いします。
黒坂さん、よろしくお願いします。
子供の日スペシャルってことでね。
はい、
うん、
ね、子供の日スペシャルで、まあ、うん、むせるところからなんかさっき食べたの、かしわ餅とか食べてたの。
ちょっと気合入りすぎた感じ。
気合入りすぎて、
ね、びっくりしました。
自分でびっくりした一番。ここでむせる。
ね、まあ、さっき言ってもらったように今日は子供の日ということ
で、
そうそう、スタジオムジカでは毎月ね、いろんな子供さんにもお会いしているんですけれど、うん、今年度はですね、誰でも音楽室というのを、ね、うん、もう3年目になるんですけれど始まりまして、はいはい、ちょっと今日は最初そのお話、前回、はい、4月29日ですけれども、
先週ですね、はい、
そうなんですよ、第1回をやりましたので、うん、ちょっとそのお話からね、はい、始めたいなと
お願いします、
はい、思ったんですけれども、うん、このそもそもね、誰でも音楽室っていうのは何かっていうのをちょっとだけお話ししますと、うんうん、スタジオムジカで毎月開催している少人数制の、まあ、楽器体験ワークショップみたいな感じなんですね、うん、
はい、
で少人数って、まあ、大体もう5人ぐらいと、まあ、ナビゲーター役のミュージシャンと、うん、まあ、スタッフ数人でやるという、はい、ノックス堀川という堀川商店街の中のスペースでやっています。で2021年からスタートして、まあ、おかげさまで3年目になりまして、はい、今年も、まあ、今年度も月に1回ぐらいやっていこうかなということで、毎月毎回ですね、いろんなテーマを決めてまして、
はい、
まあ、この日はちょっと歌を作ってみようとか、この日はなんか楽器体験してみようかなみたいな感じで、月替わりのテーマをやってます。で前回ですね、
はい、
4月29日はウクレレを弾こうと、はい、いうことで
楽しそう、
来てくださったのが、まあ、小学3年生のお姉ちゃんと年長の双子の妹さん、
おお、3姉妹
でね、来てくださって、もちろんお母さんが一緒に連れてきてくださったんですけれど、
はい
はい、その子たちと一緒にウクレレをやったんですが、その子たちが、ね、本当にウクレレは見たことはあるって言ってたけど、はい、本当にお家にもないので、うん、初めて触るっていうことでね、で、まあ、本当にも手にするのが初めてっていうところなんですけれど、うん、まあ、もちろん持ち方がよくわからないんですよね、ウクレレのね、うん、
あ、そっか、初めて触るんですもんね。
そうなんですよ、
はい、
だから名前をね、ここがネックってね、言うんだよとか、ここがボディって言うんだよみたいな名前をお伝えながら、持ち方をお伝えしていったりするんですけど、やっぱ初めて楽器にこう出会う子どもさんの姿見るのってすごい楽しいですね。
へ、
うん、まず持ち方が、あ、やっぱ知らないんだなっていうのもあるし、うんうん、
あ、
そうそう、パッとこうギターみたいにはなかなか持ってなかったりするんですよ、
ね、一人一台ずつあるんですか、ね、
そうなんです、一人一台ずつ楽器をご用意してたんです
けど、はい、じゃあ持ちましょうって言ったらみんなそれぞれに持つ、
それぞれの持ち方ですね。まず、まあ、右手で持つか左手で持つか、
そこも分からないですよね。
そうですね、はい、楽器が上向きなのか下向きに持つのかっていうのも分からないし、
押さえ方もこう上から押さえるのか下から、なんかこう琴みたいにこう膝に乗っけてこう上から押さえた
りとか、こう弦が上にある状態ですね。へえ、
そういうのとか、なんかもう まるでまっさらな状態からなんで、
うん、大人やとね、大体なんかこうイメージがあるから、
そうなんですよ、ね、
構えちゃいますもんね、うん、知らないのに、
なんかこんな風に持つんやろ、うん、みたいなのがね、
はいはい、
ある程度の年齢になってくるとあるんですけど、うん、まあ、小学校低学年ぐらいのうちはまだなかなかないんですよね、うん、それが
まっさらなんや、うん、へえ、
そうなんですよ。
だから逆にね、こっちが、なんていうか、あ、人って 弦楽器初めて持つとこうやって持つんだみたいな人間の自然な体の動き的にこうなるんだみたいなこととかっていうのが結構分かって逆に面白いというか
発見ですね。
そうそうそう直感的ってこういうことなんだなみたいな。
そうですね、まあ、ギターみたいに持つものって日常生活の中に
そうね
ないですもんね、うん、基本はね。
確かにあんな抱え方するものってないですよね、
うんうんうんうん、
そして結構左重要ですもんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうなんですよね。
まず右利きだったら右で掴もうと思いますもんね、
う
ん
う
ん、
そうですねそうなんですよ。
で打楽器なんかは割とシンプルなんですよ。割とみんなパッて何か棒を持って、うんうん、
叩くもの
叩くとかっていうことは、はい、あの直感的にできるんだけど弦楽器ってもう一工夫必要っていうか。
いや確かにそうですね、うん、考えたことなかったですけど、
う
ん、
そうですよ ね、 ね面白いなと。
そうなんですよね、まあ、そんなあの お子さんたちと一緒に、まあ、音の出し方をちょっと覚えてもらったりして、
はい、
あのキラキラ星の、ね、練習をしてもらって、うん、そうそう最初の何小節かぐらいはねみんなやっぱりすぐ弾けるようになってきたり、うんうん、
あら
して、
はい、やると嬉しいんですよね。
そうですよね、やっぱりあのこの曲知ってるって言って弾いてあのキラキラ星あの聞いてもらったら、
うん、
知ってる知ってるって言ってね、なんかやっぱりそういう知ってる曲ってやっぱ大事なんやなっていうのもね、うんうん、なんかそういうちっちゃいことをやらせてもらうと、
うん、しかもすごくキラキラ星とか、うん、よくできてるなと思うのがその音の並びが、
はい、
すごくなんていうかなシンプルに一個一個こう、うん、2個ずつを押さえて音が運ばれていくみたいなのとかあるじゃない
です
か、
うん、あんまり難しくないですよね。
そう難しくない、
あの音数もそんなにいっぱい出てこないしっていうところでしょうかね、うんうんうんうん、
だけど最低限のこの音の並びドレミファソラシドの音の並びは、うん、一応こう一個一個押さえていけるみたいなあの構造でできてる曲なので、
だ確かにそうかもしれない。
そうなんですよね、
はい、
すごいよくできてるな
誰でしょうか作ったの ね、 キラキラ
ね
すごいですよね、うん
ね、うん、であのウクレレもあの、まあ、1時間ぐらいかな、うん、あのやってもらったんですけれど、まあ、終わりにあのパーカッションもちょっと何種類かご用意して、
うん、
でそれもあの、まあ、最後自由に遊んでもらうみたいな時間も過ごしたんですけれど、
う
ん、そうそうあのウクレレはまあ1人1台あるんですけどパーカッションの場合はあの1人1個じゃなくてこうみんなでたくさんのものをいろいろ使うっていう、
いろんな種類のものが1つずつあるみたいな
感じなんですね。そうなんです、そうなんです、はい、うん、でそうすると、まあ、あの好きな楽器をねあの手に取ったりするんですけど、うんうんうん、まあまあちっちゃい子たちなのであれがいいとか私もそれがいいちょっとね、そうそうそうウクレレの時には見えなかったちょっとこう、うん、はい、それぞれの性格というか、う
ん、ちょっと兄弟喧嘩っぽくなったりとか。そうそうそう
そうあの双子だしで、はい、お姉ちゃんもいて みんな三姉妹で、うん、みんな本当なんかこう見た目もそっくりだし、
うん、
でなんか多分こう競争意識みたいなものが特に双子はあるんだと思うんですけど、
同じ年ですからね、どうしたってね、
だから、ね、うん、もうそれだからこう楽器も一個一個、うん、もう一人がやってるとそれやってみたいみたいにこうなって、うん、
自分が持っててもそっちがいいように見えてきたりとかね、
うん、そうそうそうそう
そうなんですよね、うん、いやちょっとそういう反省はね、やっぱ双子ちゃんが来るっていう時は、うん、やっぱ2個用意しとかんと、
そうね、
はい、災いのもとに喧嘩のもとになる、うんうん、きっとお母さんたちはねすごい意識してらっしゃるところなんですよ、
ね、でもそうなんでしょうね、うん、きっと ね、うん、ね
でもこれからもしウクレレとか何かの楽器を練習していきたいってなったら、
うん、
もう一人がやる気出したらもう一人も多分こうもう負けないぞみたいな感じでやる気出したら、
でも確かにね
2人で
いい相乗効果でね
そうそうそうい
いかもしれないです ね、 ね
なるかもしれない、
うん、
そうそう、まあ、そんな感じでやりまして、あの5月は今度ウクレレじゃなくて、うん、あのキーボードで遊ぼうっていうテーマで、はい、またやりますので、うん、また
どんな子が興味ある方はね、そうですね、ぜひね、
そうなんですよ、で3回目はあの6月は三味線で遊ぼうとか、
まあ、
はい、4回目がパーカッションかな、
あ
で5回目は手作り楽器をしようみたいな、
あ、どんどん変わっていくんですね、
はい、どんどん変わっていきますし、あの1回だけでもね申し込んでいただけるので、はい、あのホームページにあの 情報出てますので、うん、ご興味ある方はぜひ見て申し込んでいただけたらなと思います。本当
です よね。なかなか家では、ね、体験できないですからね、
うんうん、そうですね、うん、はい、でちなみにこちらの催しは無料でやっておりますので。
そうなんですよ、無料なんですよ。
そうなんです、もう3年間ずっとこれはもう無料で、うん、本当に誰でも来れるような形にしたいなと思って、うん、はい、
なかなかお家でね楽器用意するって大変なの で、
そうです、
ね、まずはね、うん、そうやって体験できるっていうのはいいきっかけになりますよね、
うん、そうですね、そんな機会に使ってもらえたら嬉しいなと思っております、うん、
はい、
はい、でまあそんなちっちゃい子たちとね接してると、あ、これって結構この子たちのなんか原体験になってるんちゃうかなみたいなことを、
はい、
思う時がありまして、
うん、うん、
いい経験になってるといいなともちろん思うんですけれど、うん、はい、ちょっと今日の後半はなんかそういうな子供時代の音楽の原体験のことをですね、うん、クロちゃんと坂根さんに聞いてみたいなと思いまして、
原体験、
そうそう、一番昔の記憶ね、そうそう、覚えてる中で音楽に関して何でもいいんですけど、うん、一番こう、うん、古いもの、うん、僕やったら隣の家がこう音楽一家で、うん、そこの、当時僕小学生やった時にお隣のお家の、まあ、多分大学生やったと思うんですけど、うんうん、そのお姉さんにピアノを教えてもらって、
うん、
で連弾をすごいよくしてもらってたのが楽しかったんですね、うんうん、でそれが、まあ、こうなんか体の中に連弾してる時になんかこう一緒に弾いてるなっていう感覚がすごい体の中に残っていて、
うんうんうん、
でそれでまあ音楽好きになったっていうのがあるんですけどね。
それ何年生ぐらい？
はっきり覚えてないけど多分1年生とか2年生ぐらいの時。
それまでピアノに触れたことはなかった？
いやもう多分やってたんだと思うんだけど、
うん、
うん、なんかその一人で練習してるっていうよりもその他の人と一緒に音を出してこう合わせたっていう時になんかそのなんか楽しいって思った感覚はなんか思い出せるんですよね。なるほどね。そのお姉さんの顔までは名前は覚えてるけどちょっとお姉さんの顔までは覚えてないんだけど、連弾してた時の感覚はすごい覚えてますね。
素敵。
そうそう、そんなんが一番自分が覚えてる古い記憶、まあもう自分が上書きしてしまってる記憶かもしれないけれど、うん、なんかありますかそういうのって。
なんか坂根さん、
坂根さん、
なんか私はね、なんかもう音楽じゃなくて、うん、そのちっちゃい頃のっていうと、うん、もうおもちゃのピアノとか、うん、はいはい、おもちゃのシロフォンとかを、うん、が家にあって、うん、それを叩いて音出してて可愛い音って思ってたなっていうのはあるんですけど、うんうんうん、もうその後は嫌な思い出。
嫌な思い出。
どんな、
ね、オルガンを習ってて、でそれは良かったんですけど、その後、はい、ピアノを習いましょうってなった時に、うん、ピアノの先生が厳しく、
厳しい先生だったんですね。
そうなんですよ、厳しい先生だったので、個人のお宅の先生、ね、個人のお宅に行くみたいな感じで、うん、なんかこう音の音符のカードがあって、その音符を、うん、弾けとか、はい、初見 で、はい、で音を鳴らして、この音は何とか言われる、うん、そういうタイプやったので、うんうん、分からない、怖い、難しいになっちゃったんですよ。そう、
それ何歳ぐらいの時か覚えてらっ
しゃる？それは
1年生です。
それまで大好きだったんですけど、
むしろじゃあそれで嫌いになっちゃったんですか？
そうですね、だからいや思い出的にはそっちかな、うん、まあ、また大人になってから、まあ、弾けないですけど、うん、音楽はやっぱり好きやなっていうのはありますけど、はい、ピアノは無理と思います
は
ちゃったっていうのはあります。
なるほど、
罪深いですねその先生
いや
今から呼び出しましょう
きちんとされている、
なるほどね、
音楽的にきちんと教えられる先生やったりと思うんですけどね、うんうんうん、
その人なりのちゃんと考えと情熱があって、
そうだと思います、
大事に教えてくれ
て、はい、ね、まあ、小さい時にねそういうのきっちり基礎をやっとくと、うん、後でこう楽しくなる、
ね、それは本当にそうな
考え方で、
そうなんでしょうね、うん、でもそうだと思う、うん、その時にだから弾いてた練習曲は今でも弾けますもんね、うん、だって大人になるん
ですよね。でもね、音のカードは怖いですよね。
音のカード怖いです
あ、当てなんか正解がね急にあると、
はい、あるので
、ね、怖くなりますよね、はい、
そうね、すいません、
いやいやいや、ありがとうございます。クロちゃんありますか？
僕は、うん、小学、あれ、僕両親も音楽家で、
うん、
物心ついた頃から結構 なんていうかな、うん、まあツアーにあの両親が行くとそうすると誰もいなくなっちゃうんで、なんか割とついてってたっていう記憶があって、
すごい素敵
で、だから長い夏休みとか冬休みになるとついてってたっていうのもあるし、うん、あと家の中にだから結構楽器があったんで、
あ
でもねあんまり教わった記憶は一度もなくて、いまだに教わったことないんですよね。
お
う、うん、だからなんかやり始めたのは自分で結構独自でやってたんですけど、なんかねいまだにすごく記憶に残っているのが、うん、小学校1年生の時に、うん、なん保護者面談みたいなのあるじゃないですか、はい、親が学校に呼び出されてて、うん、でその時に先生から言われた言葉が、あの黒坂くんは、あ僕のことね、
はいはい、
黒坂修吾くんはあの歌う時に音が取れていないってことを先生が言ったらしいんですよ、
うん、
でそれ未だに結構残ってて、うん、であそうなんだって、でまあ、うちの両親は逆にん先生それは音が取れてないって一体どういう意味で言ってますみたいな感じでなんか結構こう突っ込んだ話をしてたんですけど、
はい、
ま、子供の自分として今でこそもう人前でガンガン歌ってるけど、その頃の子供自分にとっては小学校1年生だったから結構ショックで、それが
で、あそうですよね、
うん、でそれが歌であれ何であれ、
うん、
あの自分はダメなんだって言われることってのは結構やっぱりショックで残るじゃないですか、
はい、
でそれ未だに残っていて、なんかこうでも すごく今になってよくわかるのが、あの子供ってまあ音程とかリズムっていうのは言ったらゲームのルールみたいなもので、
はいはい、
最初にそれを大人からちゃんと教えてもらう、こ一応こういうルールあるんだわ
って
、必ずしも大正解じゃないんだけど一応こういうルールあるんだわみたいな、
はい、
ことだけでもちょっと示してもらわないと、
うん、
なかなかそもそもリズムとかメロディーの音程の概念が分かんないっていう、
確かにそうですよね、
うん、のってあると思うんですよ、
うんうん、
だどんな遊びでもルールがあるように、
うん、
でそれをムジカやってても感じるので、
うん、
なんかそこはできるできないとかじゃなくて、まずその丁寧にそこを示してあげることっていうのは大事っていうか最低限のことなんだろうなと思うし、
ね、
う
ん、
だって全く知らないことなんですよ ね、
うんう
ん、
けども僕そのクロちゃんの話を聞いて不思議なのは、この小学校の担任の先生は、
うん、
なぜ保護者面談でね、うん、そんな小1の子のことをそのあのわざわざ、うん、あのね、音楽家の先生、うん、音楽家のご両親の前で、うん、心配したのかな
分かんない、どうだったんだろう、ね、
わざわざ言うかなっていう、
ね、本当ですよ ね、
ね、 ね、ちょっとそれも気になる、
うん、相当深刻な症状だったのかもしれないですね、僕が
、わざわざ言うぐらい特筆されるぐらい音があ
、分かった、それを言うぐらいしか他にないぐらいいい子だったってこと
で、
う
ん、いやそれは
多分それはない
な、
それはない、
それは多分ないな
めちゃめちゃ落ち着きがないって言われて
ちょっと落ち着きがない音も取れていない、
そうそうそうそう、
小学校1年生、
そうそうそうそう、
ね、いやなんか思いがけず佐賀根さんとクロちゃんのこう昔のね、
うん、
なんかあのどちらともちょっとこう傷を負ったようなお話を引き出してしまったんですけど
いやいやでもなんかだからこそ、ね、原体験すごい大事だなと思って、
ね、そうですよね、だから楽しいとか、うん、なんかこういい思い出だとね、うん、どんどん好きになっていくと思うんですけど ね、うん、ね、広がるし、
そうそう、でどういう声かけをするかってことも大事だし、
確かに、
で僕の体験も坂井さんの体験にも通ずるのは、うん、つまり正解があってこれにあなたはたどり着いてないよってことを、うん、頭ごなしに言うんじゃなくって、うん、一応そういうルールはあるけどそれはそれで楽しんだらいいよねっていうむしろ大人が沿わせてくからそっちにぐらいのスタンスを持てる技量とか、
はい、
度量が大人にあるかどうかがすごい問われるんだろうなって気がする、
ね、そうですね、やっぱ大人の関わり方っていうのがすごいね、子どもの原体験に関わるんだなっていうふうに今お話聞いて思いましたし、うん、まあ、僕らもね、あのムジカでもトントンでも、うん、誰でも音楽室でも子どもさんに接するので、
うん、
ちょっとこれは私たちも気をつけねばならぬのですよ、うん、ということをね、すごく
思いましたよ。いつも不安ですよ、いやどっかで子供とやってる時いつも楽しいけど、いつも不安、誰かを寂しい思いさせてないかとか、うん、辛い思いになってないかっていうのはハラハラしてやってますよね。
ね、
すごい、なんかね、子供の日に
子供の日に子供の日に、
はい、でもそれだけ子供のことを考えながらスタジオムジカのメンバーの皆さんは、ね、 ね、取り組んでくださっているので安心して皆さんあの体験に来てください。
安心していただけるといいですけれどね。はい、ありがとうございます。まあ、こんなあのスタジオムジカですけど、子ども音楽クラブトントンもメンバー募集しておりますし、誰でも音楽室も毎月やってますので、またよかったら参加していただけたらと思います。
はい、ぜひ気になった方は参加してみてください。はい、いや、なんか今日は思わぬ深い話になりました。
そうですね、
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
は
い、
じゃあまた来月もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。